皆さんこんにちは。インタビュアーの武井美幸です。才能ディスカバリーチャンネルポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では北畑さん、早速なんですが、
はい、
プロファイリングってありますよね、
はい、
でそれって誰でもできるんですかという質問をいただいているんですが、
はい、
今日はそこら辺からお話ししていただいてよろしいですか。
わかりました、
はい、
才能プロファイリングですね、
はい、
これは、僕はもともと心理を専門にしていて、
はい、
以前、26ぐらいの時からですかね、そういう人間関係とかコミュニケーションとか、そういうのを改善するために心理学のいろんなメソッドを使った、お手伝いを解決をお手伝いしてたんですけれども、心理学がベースになっているんですよ、
はい、
で僕自身、ゼロから学んで、大学法学部だし全然違うジャンルで、一番初めて就職したのは IT 企業でウェブ制作をやってた人間が、そういう人間がゼロから心理学を学んで、である時に、この心理学のいろんなねメソッドとか理論を使ったら、才能開発ができるかもしれないと思って作ったのが才能心理学っていう、理論体系 でそれを元にして才能を引き出すための、メソッドにしたのが才能プロファイリングという技術なんですよ、
はい、
だから、僕もゼロからやってできるようになったので、誰にでも、できるようになります。
へ
え。実際今3年ぐらい、そういうのを教えていますけれども、
はい、
特に、今年とかですかね、学んでやってくれてる人たちは、もう実際に活用してくださってて、
はい、
例えば採用面接をやってる方だと、やっぱりその自分の会社に合ってる理想の社員さんを人材を取りたいじゃないですか、で面接で、相手の採用面接に来られた方の才能を特定する質問をして、
はい、
いい人取られてたりとか、あと税理士の先生とかはクライアント企業の強みを才能プロファイリングで引き出して、
はい、
この間聞いたんですけど、2回会議やっただけで月の売り上げが1000万増えたって言って、
すごい
すごいですよね。教えてながら思うんですけど、すごいなみたいな
、
でその人そういう結果が出たから、顧問料金を倍にしてもいいみたいな感じをね、お客さんからも言ってもらえて倍になりましたとか、あとフィリピンのセブ島でその英会話スクールをやってる方が来られてるんですけど、皆さんこうビジネスマンをやってて一旦辞めてこれからのキャリアを考えるために、語学留学をして、そこからグローバルで活躍したいみたいなね、意向を持ちの生徒さんがいっぱいいるらしいんですけど、その方も才能プロファイリングを生徒さんたちにしてあげて、でそれをもとにじゃあこの才能を生かしてどうやってキャリアを作っていくのかっていうキャリアプランの提案をされてたりとか、あとお母さんとかもね、自分のお子さんの才能を、見つけたくって来られてる方がいて、お母さんでねよく言われるのは子供に怒らなくなったって言いますね。
そうなんですか。
でそれはなんでかっていうと、才能っていうのは人との違いなんですよ。才能ってみんな違いますよね、
はいはい、
だからそれぞれ活躍する分野が違って、みんなで集まったらすごいことができるわけです、
チーム
になって
。
でも大概僕らが誰かに教える時っていうのはこの通りにやりなさいって、要は自分ができるようになったこと、もしくは子育てだったら、大学を卒業して社会に出る時に就職できるように、これを全部マスターしなさいとかね、この通り育ちなさいってやるわけじゃないですか、
はい、
でもそれに合わない子っていうのは当然いるわけですよね。
そうですね。
でそうすると親って、ね、やっぱ不安になりますよね、よく子育ての話とかで身近なところで言ったら、何歳でおむつか取れないんですけどってすごい不安なね質問がこう子供向けの、育児雑誌とかによく載ってますけど、それって人と比較して同じじゃない、これってやばいんじゃないっていうところでお母さん不安になってると思うんですよ、でもお子さんはみんな人それぞれ、子供それぞれ成長の段階とかスピードが違うので、それに合わせてあげないとスムーズな成長ができないんですよね。同じように私はこういうのが好きで、こういう個性でこういう才能があるけども、この子は違うんだなっていうのが分かったら、自分のやり方を押し付けなくなるんですよね。で違いを認めれるから、この子はこれでいいと思えるので、怒らなくなるし、 ストレスなくなるし、
へ
え、他のお母さんや子供と比べなくなるし、
はい、
もうそういうので、もう子供しら変わらなくなったとか、子供に、どういうことをさせてあげたら、うん、この個性を伸ばせれるのかが分かったとか、
へ、
皆さん言われますね、はい、
そうなんですか、じゃあこうビジネスに役立てるというよりも本当にこう日常の中の子育てであったりとか、はい、日常生活の中でも十分に活かせるものなんですね。
そうですね、まあ、塾の先生とかもいらっしゃいましたけど、
はい、
あのその方は、生徒の個性と塾の講師の才能を見極めて、相性をマッチングさせてあげて、うん、つけてあげて成績が伸びたとか、だからね、あの大人の社会人の方にやるときは当然その、じゃあそれがどう仕事とか、ビジネスに役に立つのかっていうののアドバイスもね、しますけれども、お子さんの場合はまだそこまで行ってないん で、
うん、
で今その子の好奇心とか才能が伸びるような環境をね、親が与えてあげればどんどん勝手にね勉強したりするようになるんで、
そうですね、
だから勉強しなさいとか仕事しろとかいう必要が一切なくなる
自主的に動けるようになる、
本人がやりたいことが仕事になったり、本人がやりたいことがこの勉強したらできるとか、要は目的意識ができるので、それを特定していくのが才能プロファイリングなんですよ、はい、だからまあ才能開花させるためのメソッドを僕は20以上作ってるんですけど、
はい、
あのまあ、才能を見つける、磨くとか生かすとか、いろいろ段階が才能開花にはステップがあるので、まあ、それに合わせて、まあ、20いくつぐらい才能開花のメソッドがあるんですけども、まずはこの才能を見つける段階のプロファイリングを皆さんに身につけていただくため の、はい、あのまあ、講座として才能プロファイラー養成講座っていうのをやってますね、
はい、なるほど、はい、こちらも2月からのスタート。
そうですね、はい、
うん、なるほど、
このプロファイラーになる人は、あの自分の才能もね、あの同時に見つけて生かす方法も学んでいただいて、
あ、じゃあ自分と、はい、まあ、相手、
そうですね、
っていう才能を見つけられる、
ね、そうです ね、自分の才能分かってないのに人の才能を見つけるってちょっと変な話なんで
そうですね、
はい、まず自分自身を見つける経験をしてもらって、
はい、
やっぱりそういう自分の経験があった方が説得力を持って、自信を持ってやりやすい、はい、
でも自分の才能を分かって、
はい、
まあ、家族だったり、まあ、上司部下だったり、はい、こう自分の周りにいる人たちの才能が分かると、なんか全てうまくいくというか、人間関係にしても、
はい、
仕事にしても、
はい、
こう親子関係にしても、なんか本当にうまくいきそうですね。
そうですね、今違いを受け入れるようになるんですよ。でプラス一番いいのは、結構人の才能が分かったら、
はい、
自分ができないことって人間いっぱいあるじゃないですか、でそれを補ってもらえるんですよね。
あ、できる人に。
そうです、そうです。だから私これできないけど、これをあの人ができるから、あの人に手伝ってもらったら、あ、すごくうまくいく。
うん、
でそこで自分が身につけたりする労力、時間、お金とかエネルギーがいっぱいいりますけど、こういうのをこう節約できるし、
うん、
でね、役に立って活躍できる場所を与えられたら、この人も嬉しいじゃないですか。
そうですね、
うん、これはあの上場企業の社長さんが言ってたんですけども、
はい、
あの東証のね、一部とかああいう上場してる経営者さんっていうのは、うん、能力はそんなにすごく高くないけど、うん、人がいい人が多いっていうんですよね。
へ、
でこれは結局才能ある人を集める能力があるってことなんですよね。そういう才能の持ち主だっていう、
なるほど、自分自身にそんなに高い能力がなくても、
はい、
優秀な能力のこう高い人を集める才能がある。
でこの人の夢とかね、ビジョンを実現するためのチームメンバーの一員になりたいなっていうみんな思うんですよね、
はい、
日本でも松下幸之助さんとかもね、
はい、
同じようなこと言われてますし、大体皆さんうまくいってる人っていうのは、人の才能を集めてそれを活かせる、
はい、
環境とかチーム作りが上手な人ですよね、
うん、
才能プロファイリングができればそのあたりのことが見えるようになっていくので、一人で頑張らなくてよくなる。
あ、みんなの力をこう、
そうですね、
補い合いながら、
そうですね、
借りられる
ってこと
ですね、
はい、僕も全然意図してなかったんですけども、この才能心理学っていうのを伝え始めてから、あの、まあ、よく考えたらそうなるよねって今思うんですけどね、いや才能を見つけたい人とか、もっと才能を発揮したい人が集まってきてくれるので、
はい、
僕はできない人ができる人がいっぱいいるんですよ、生徒さんで
確かにそうですね、
みんなにこれやってとか言って仕事で頼んだりして、 結構そういう意味ではこう何かに秀でてるプロフェッショナル集団みたいな感じになってるので困ることがなくなってきましたね。だんだん
誰かしら得意な人がいる。
そうですよね、デザイナーさんもいるし、クリエイターさんもいるし、IT に強い人もいるし、キャリア戦略に強い人もいたり、マーケティングに強い人がいたりとか、英語が堪能な方とか、あの健康管理がすごい上手な人がいたりとか、いっぱいいるので、困ったら一本電話かけたら教えてくれるので、そういう人との出会いとかがあるんですごくいいですよね。
なるほど、すごいですね。才能プロファイリングができるかできないかでこう、自分の取り巻く環境も変わってくるっていう感じですかね。
いや、すごくやっぱり変わりますね。だから生徒さんに一人は言われてた方がいたんですけど、その方はあの管理職の方なんですね、ある企業の。で、あの大きな会社に勤めてるので、あの会社、社員さんの中にはすごい結果を出す社員の人とかもいるらしいんですよ、でその方が言ってたのはね、あの他の同僚は、あの人があんな成果を出せたのはこのノウハウが効いたからだよねっていうらしいんですけども、彼は才能心理学を学んだので、いやそうじゃなくてこういう才能の源泉があるから彼はあのノウハウを生み出せたんだっていうのが分かると。だからノウハウだけに着目していて、だから今度あいつをこのプロジェクトに投入しようってなっても、そこにこの成果を出してる本人が共感できなかったら結局パフォーマンスを発揮しないので、うまくいかないっていうのが僕は分かるようになりましたっていうことを言ってくれて、まあ、マネジメントとかがすごくやりやすくなったってことを言ってましたね。
そうですね。
適材適所の配置ですね。
なるほど。それはでもそのプロファイリングを学ぶと、何でしょうね、誰でもこう再現性というか、このその源泉さえ見つかれば、こう再現性を持ってできるっていうことですか。
そうですね、あの僕はこの才能心理学を作った今、いろんな才能開発メソッドをやってますけれども、一番大事にしてるのは再現性なんですよ。っていうのは僕一人しかできなかったら、結局その世の中の人たちが才能を発揮している社会って作れないので、まあ、みんなに使えるようにっていうのをずっと毎回試行錯誤してるんですよね。でコースをやるたびに、あの必ず言うのは、分からないっていう人がいるんです、できないっていう人がいるんですよ。でその方にヒアリングをして、どこは分からないかっていうのを聞くんですよね、この間も分からないっていう人がいたから、2時間ぐらい電話で聞いてどこは分からないんだなっていうのをずっと聞いてね、あこれが分からないんだなっていうのが分かったら、じゃあこういう説明だったら分かるっていうのを確認して、あそれだったらすごく分かりますっていうふうに言ってくださったんで、でそういうふうにこうフォーマットにしちゃってるんですよね。だこの順番に例えば質問していけば、分かると。だから武井さんに前やったの3つの質問っていうの、あれ結構難しい方法なんですよ。もともとその僕が才能開発メソッドを開発するときに一番念頭に置いてたのは、あのビジネスで使えるメソッドにしたいなと思っていたので、短時間でできることにこだわったんですよ、っていうのは経営者の方とかお仕事されてる方皆さん忙しいので、あんまり時間かけたくないじゃないですか。
そうですね。
なのでできるだけ短い時間で自分の才能が分かって、それをすぐ活かせると、まあ、そういう即効性っていうのにこだわって開発をしたので、3つの質問のプロファイリングっていうのはもう大体5分10分ぐらいでね、その人の才能が分かるわけなんですけども、それはまあそういうニーズに応えるために開発したんですよ、まあ、結構あのレベル的には高度な技術ですよね、でもこうビギナーの方でも学べるように実は7つの質問とかいくつか作ってるのがあって、
あそれとは別にまたあるんですね。
でそこから順番にやっていけば、そのレベルまで、まあ、もちろん時間はそれなりにかかりますけども、いけるっていう、こうメソッドをちゃんと再現性のあるものに作っていって、この順番にやっていったら、まあ、そういう考え方、才能プロファイルの考え方とか着眼点とか、そういうものが分かるように設計してるんですよね。あ
そうなんですね。
さっき言ったそのゼリさんでね、あの2回の会議で月の売上新規1000万の人っていうのは、才能プロファイラー養成講座を学び始めて2ヶ月しか経ってない。
それでもうそういう成果が
それでできてしまう、まあ、もちろんそのゼリーさんなんでね、ビジネス化するノウハウっていうのはもう経験上持ちなんですけども、 要はその才能を引き出す、あこれでこれをどうやったらキャッシュができるかっていうのがあるのでできちゃいますし、だからご自身でキャリアアップとかしてきた人とかっていうのも、ね、この順番でやればできるよって教えてあげるじゃないですか。
うそうです
ね、でも部下に教えてもいまいちやる気になったみたいな問題がねこう現場では一番大きくて、でそれやっぱり才能を特定できてないからなんですよね。それが本人分かったら、あそれだったら自分やりたいし、これを持ってこの階段やったらキャリアアップのステップ登れるかもって思ったら、あとも勝手に自分でやりますから、だからそのあたりは本当に見てて面白いですよね。
なるほど。
一番重要なのはその何に着目すればいいのかっていうところなんですよ。
はい、
お医者さんとかだったら、ね、レントゲン写真見た時にあのここに例えばがんがあるとか、なんか腫瘍があるとか、っていうのはレントゲンのここが白くなってたらとか、こう見るべきポイントを持ってるからですよね。
そうですね。
で同じようにその才能の痕跡みたいなのがあって、それを僕が見る技術を持っているので、3つとか7つとか別に質問しなくても会話してるだけでも分かるんですけど、いや質問というのはその例えば10分話を聞く時間を短縮するために3つの質問をするわけですよね。もうピンポイントでそれが分かればいいので、でも、ね、初めて会った方にいきなり3つの質問ができないからでそういう方の場合は普通に話を聞いてる間に着眼点はあるので、あここはポイントポイントポイントっていうのが会話の中から拾い上げることができれば、
はい、
まあ、世間話しながらでもその人の才能は分かるし、
はい、すごいですね。
それ着眼点なんですよ。
こう発する言葉からその才能を見つける
っていうことですか？言葉もありますけども、はい、その人の感情ですね。
感情、
はい、いや才能心理学が他の能力開発と何が決定的に違うのかっていうと、普通の能力開発っていうのは能力もしくはスキル重視なんですよね、はい、このスキルを身につけましょう、こうやったら身につきますとか、あなたにはこの能力が今あります、それを伸ばすにはこうです、この能力とかスキルが前提になってるんですよ、
はい、
でも僕が、その才能開花させた人を調べていた時に気がついたのは、才能開花の前提になるのはその人の感情だっていうことなんですよね。自分はこれが好きだとかやりたいとか嫌いだとか許せないとか、だったらこの感情を引っ張ってきてあげた方が、まあ、あとは本人が開花させたいから勝手にトレーニングするので、もういろんな意味でのコストがかからない。才能心理学はあくまでも感情視点でその人の才能を開花させる技術なんですよね。なんか面白いあの映像をうちの受講者の方が教えてくれたんですけど、
はい、
あのテッドってあるじゃないですか。
あ、はい、ありますね。
であの中でこうスピーチを、されてた方の中に、あのペンシルバニア大学の心理学関係の教授の方、はい、女性の方がスピーチをされてて、あのグリッドっていうキーワードをその方が言われてたんですよ、はい、なんかすごい再生回数になってる映像なんですけど、
はい、
でその人はその成功者とかいろんな人を調べた時に、成功の要因になってるのは能力とかその学歴とか IQ の高さじゃなくて、やり抜く力だっていうことが研究の結果分かりましたってことを言ってるんですよね。
はい、
そういうことをあの言われてるので、親御さんとか先生とかからどうやった子供にやり抜く力を身につけられるんですかと質問されるんですっていうことをね、映像の中でお話しされてて、
はい、
でも正直私にも分かりませんって言われてるんですよ。
そうなんですね。
でそれは多分ほとんどにはあのそうだと思うんですけれども、でもあの僕がその才能分析をして分かったのは、結局その人の人生であったものなかったものとかを調べていけばそのポイントが分かるっていうことなんですね。だいたい喋ってても、いやもうこんなことが楽しくてって喋るし、はい、あの上司がムカついてとか喋るじゃないですか、
はい、
全部感情の動きが会話の中には入ってるんですよね、
はい、
で僕はその感情の動きとか、思考の動き、その人が無意識でやっている感情や、思考の無意識の動きを、トレースする技術をトレーニングされてきたので、まあ心理学ってそういう領域なんでね、
そうですね、
だからそれをキャッチできるんですよね。で結局ビジネスで考えても、人がなぜこれを買うのかっていうのは感情と無意識と感情 もしくは欲求、これ欲しいっていうので手に取って購入されるので、人のニーズにどう合わせればいいのかとか、今流行っている商品とかを見ればどういうニーズがあるのかっていうのが分かるので、じゃあそこにあったの才能合わせれるよねっていうコンサルができるんですよね。
なるほど。
あくまでも、ね、僕ら人間が作ってる世の中なので、やっぱ人のことを知る、自分のことを知る、これに尽きると思いますね。だいたい才能プロファイリングを学ばれると、自分と同じタイプの人のことはすごくよく分かるようになります。
あ、そうなんですか。
私はこういう経験があったからこれが好きでこんなことしてるんだなとかね、こういう経験があったからこういうことは嫌いでとか、これはしたくなくてだからしないんだなとか、そうならないようにこうしてるんだなって自分のことはすごくよく分かるようになるんですよ。でそしたら私と同じタイプの人だったらもうほぼ全部わかりますよね、一緒だから。
あー、なるほどね。
でこれを日常生活では普段どうなってるのかっていうと、なんかよくわかんないけど意気投合して、
あー、そういうこと
ってみんな言ってるんですよ。でもそれはバックグラウンドが一緒なんですよね。もしくはバックグラウンド、まあ、似たような経験、経験をして同じような感情を感じて同じような価値観を持ってるっていうことです。
なるほど。ありますよね。あ、分かる分かるっていう話でね、
やっぱこれがいいよねとかあるじゃないですか。でなんでいいかまではほとんどの人は考えない。でもそこに才能の目があるんですよね、それをこう磨けるポイントが。だから才能プロファイリングを学ぶと大体皆さん自分と同じタイプのことは分かるようになるんで、どんどん伸ばしてあげるように。
すごいですね。
難しいところは自分と違うタイプですね。なんでかっていうと、結局人間はこれよく言うんですけど、人っていうのは自分の価値観を証明するために生きてるんですよ。
はい。
例えば美しいものが好きな人っていうのは、もう美しいものこそが一番大事だって思ってるんですよね。でも泥臭いのが大事だと思ってる人は、泥臭くても、でもそれでも人の助けになるならとか、泥臭くても売り上げ上がるんだったら、結果出るんだったら、それが一番いいと思って生きてるので、価値観が違うと、あ、こいつ嫌とか思うんですよね。でその瞬間に相手の才能が見えなくなるんです。
もう自分と違うって思った時点でってことですか。
要は、人っていうのは信じてるものが一番いいと思ってるから、それ以外はダメだって言ってるようなもんなんですよ。分かりやすい例で言うと、宗教戦争っていうのはまさにそうですよね。キリスト教の方はキリスト教が一番いいと思ってて、イスラム教の方はイスラム教が一番いいと思ってて、で本当の宗教家の方っていうのは別にお互いね、神様認められるんですけど、そうじゃなくてこう競争原理みたいなのに入ってしまったら、あっちの宗教は間違ってるとか、まあ、宗教でなくてもいろんなところでありますよね、そういう対立は。だから自分はこれが大事なんだ、そして相手はこれを大事にしてるんだっていうのをフラットにこう捉えられるマインドセットかも、考え方ですよね。これを入れていかない限り、自分と違う人の才能っていうのは見つけられないし伸ばせないんですよ。だから才能プロファイリングをするときっていうのは、自分の価値観っていうのを一旦横に置く、もしくは、これも面白いし、これも面白いし、これも面白いと、いろんなものを楽しめる感性というのがないと分からないんですよね。大体その僕らはこれいいっていう時っていうのは、これ僕にとっていいっていうことを言ってるんですよ。修行は自分なんです
ね。そうですね。
でも例えばこうプレゼント好きな人っていうのは、これはあの人に似合うとかって考えてるから、そういう人は他人視点があるんですよね。あくまでも才能っていうのはご本人がそれをすごくやる気になって磨きたいって思わなければ伸びないので、本人にフィットするかどうか、そういうアドバイスやコンサルティングができるかっていうのがすごく重要なんですよね。だから私はこういうのが、例えば私は快適なのが好きだけど、この人は不便の中で克服するのが好きなんだっていうことをフラットに受け入れてないと、いやそんな苦労せんでもいいやんとかって言いたくなるんですよ。
確かに、
でもこの人は苦労を克服することが好きで、そのための能力を持ってるんだったら、この人が役に立てる人って世の中いっぱいいますよね、っていう視点を持てるかどうか、だこの辺りのことをトレーニングしていくんですけど、
うん、 才能プロファイラー養成入門講座。この講座は部下やクライアント、生徒や子どもの才能を引き出し、コーチ、カウンセラー、セラピスト、経営者、マネージャー、教師、講師など人の才能を引き出す技術、才能プロファイリングの理論と技術を学びたい方のための講座です。この講座では通常才能プロファイラー養成講座でしか教えない才能プロファイリングのロジックを解説、北畑が実際に行った才能プロファイリング映像を教材に才能プロファイリングの理論と技術をお伝えします。日時東京1月10日日曜日13時から15時、大阪1月24日日曜日13時から15時。
それもあれですか、その5ヶ月間の講座の中で、そうですね、はい、そういう他人にとって、はい、自分以外の人に、はい、こうアドバイスしたりと、ね、いうことができるまでになるんですか。
そうですね、実習をこのプロファイラー養成講座は、トレーニング講座なので、はい、技術を身につけるためにやっているので、実習中心ですね。なんかこう同時並行でやるんですけど、いや自分の才能を見つけてそれをこう仕事とかビジネスに生かすっていうのを片方でやりながら、はい、学んだ技術を人にも使ってやってもらって、アドバイスしたりとかプロファイリングしたりとか同時にやっていきます。
へえ、なんかそんな技術が5ヶ月で身につくなんてってちょっと思うんですけれども、皆さん、
はい、そうですね、特に僕本当毎回一番初めに言われたのが、そんな才能プロファイリングそれは北畑さんしかできませんずっと言われてきたんですよ。僕はそれが悔しくていやそう言われてる間はもう絶対にも広まらないっていうのが分かってたし、その広められなければ、要は才能を開花させれる人が少なければ埋もれてしまう才能が世界中に溢れてしまうっていうことなので、僕はそれは嫌だったんですよ、
はい、
だから誰でも使える、
うーん、
僕の目指してるところというか、まあ、才能シニア協会が目指してるのは公文式なんですよ
もういろんなところに教室みたいなのが
あるっていうか、その公文式っていうのはプリントがあれば子供が自習でできるんですよね、はいはいはい、
繰り返し繰り返しやるってことですね。
だからその先生がいらない、
うん、
だから僕は最初目指してるのは僕がいらない、
あ、
僕はしなくっても例えば、まあ、そのプリントなのか、まあ、最近だったらね、うん、スマホとかもあるから、
はい、
ああいうのか置いといて、それで自分で何かやっていけば自分の才能を築けたり、磨く習慣作りができたりとか、これを活かせるビジネスアイデアが思いついたりとか、まあ、そういうこうアプリとか、
はい、
教材とかプログラムを作りたいと思って、もうそれでもうこの才能シニア協会を始めてからもうずっとヒアリングしながらみんなにブラッシュアップをして、やってるんですね、うん、僕もどうしてもそのもうこういうのを何やってるのかな、15年ぐらい仕事やってるので、こう専門家って当たり前になっちゃうんですよ。
うん、
多分これはリスナーの皆さんも自分が当然当たり前にできることっていうのは、なんでそんなことできんのって聞かれて、いやなんでって言われてもできないのみんなみたいな感覚に全員なると思うんですよ。それがこうパソコンの操作であれ、
はい、
何でもそうだと思うんですけど、料理であれ、ね、自分が無意識にやってることをこう棚押しをしていかないと、他の人が習得できる、ところまで再現性のあるカリキュラムを、作れないので、もうそれは毎回毎回やるんですけど、まあ、今やってて皆さんすごいスピードで結構習得してくれるので、
ああそうですか、
だからこのペースでいったら本当にできるなっていうのは、本当に学びに来てくださってる皆さんのおかげで、なんかこう確信を持てるように僕もなりましたね。
なるほど、学びに来られてる方っていうのは、はい、まあ、先ほどゼリスさんでしたっけ、
あ、はい、
とか、まあ、その英会話セブ島でや
られ
て、まあ、おっしゃってましたけど、それ以外にはどんな方がいらっしゃるんですか。
大体その人を育てる立場にいる方が多くて、例えば会社だったら経営者とか管理職とかマネージャーとか、はい、まあ、コールセンターのマネージャーさんとかね、たくさん人見なきゃいけないので、でそういう方とか、あとは教育関係ですよね、生徒さんとかお子さんを育ててる、はいはい、親の方も来られます。あとは先のゼリスさんとか、いやクライアントさんを持たれてる方ですよね、そういう方が大抵学びに来られますね。カウンセラーさんとかコーチの人とかでも、 まあ、普通セッションとかされるので、はい、でその中であのクランツさんの才能が分かったからすごくこう達成率がクランツの達成率が上がったっていう方もいらっしゃいますし、あのカウンセラーさんでもね、あのカウンセリングで使ってお客さんが自分の才能に気がついて涙でどうでもよくなったみたいなそういう、ね、方もいらっしゃいますし、
うん、
みんないろんなところで使ってくれてますね。
あ、そうなんですね、うん、でもあれですよね、先ほど北畑さんおっしゃってたように、
はい、
その才能プロファイリングができる方が増えたら、もういろんなところであらゆるところでこう才能がこう開花されて、才能あふれる人たちのこうね、はい、あの世界になるっていうことをおっしゃってましたけど ね、まさしくそうですね。
いや今その何が一番活用されてないのかっていうと、うん、人材なんですよね。
あ、はい、
アメリカとかで有名なのリサーチ会社のギャラップ社とかありますけど、ああいうところがね調査すると自分の強みとかを仕事で活かせてる人っていうのは本当 10% か 20% ぐらいしかいないっていう結果が出てて、まあ、残り 80% ぐらいの方っていうのは全然仕事で才能とか自分の強みとか、まあ、強みまでいかなくても自分の魅力でもいいですよとか発揮できてないと思ってるんですよ。で僕その話を聞いた時にね、まあ、日本もそうだなとかって話をあの他のいろんなね会社の方から聞いて、はい、あの思ってたんですけども、僕は思ったのは日本人ってものづくりが上手って言われるじゃないですか、でなんでものづくりが上手なのかっていうので、うん、手先が器用とかってよく言われますよね、はい、でそれはもちろんあると思うんです、
うん、
でも同時に素材の特性が分かってるからだと思うんですよ。例えば鉄は強いとかね、こういろいろあるじゃないですか、竹はこうしなって折りにくいとか、
はい、
そういう素材の特性が分かっているから、それを商品作りとかに活かせると。でこの特性っていうのは人に適応すればそれはその人の特質であり、それを磨きゃ才能に変わるんですよね、はい、で結局ねあの鉄とかって言ったら熱しやすくて冷めやすくて熱い時に曲げやすいっていうのが分かってるんです、
は
い、でどの鉄でもそうですよね、
うん、
でも人間は違うんですよ、
うん、
人間は人によって特質とか特性が違う、
はい、
だからねみんな分かってないんだと思うんですよ。
なるほど。
いや使い方がいっぱいあるんですよね、
うん、
まあ、いろんなその生物の中で人間だけがいろんな特質を持ってるんです、
うん、
いや機能が違うんですよね人によって。
そうですね、
バラバラなんですよ、
うん、
それが人の面白いところだなと思うんですけどね、生物学的に見ると、う
ん、同じ人っていないですもんね。
いないんですよね、
うんうん、
普通だったらね鉄は硬いだろうみたいな話ですけど人間でも硬い人もいれば柔らかい人もいるから、
まあそうですね、
あ違いますよね、うん、でそこを見極める術がなかったんですよね、
うん、
簡単に言えば、
はい、
でそれさえ分かればだったらこういう仕事の方が向いてるよねとか、
うん、
だったらこういう業界が向いてるよねとか、
うん、
こう判断できるようになる、
うん、
そうなると結局その人のパフォーマンスが上がれば多分もっとその短時間、
はい、
省エネで世の中が回せるようになるので、こう世の中にしてもその方の人生にとっても豊かになるんじゃないかなっていうのが僕は思っていることですね。
うん、そうですね、なんか本当にこう自分の特性を生かしてこう自分らしくまあ仕事をしたりとか生活したりっていう人が増えたら本当にこうハッピーな世の中になりますよね、
うん、そうですよね、うん、こういわゆるそのオプションですよね、こういう生き方とか働き方あるんだっていうオプションがあれば人間あんまりこう追い込まれないというかね、悩まないというか、これしかないっていうのが一番辛い。
そうですね、もう選択肢が一つしかないっていうのはね。なるほど。
だからその中から一番いいもの、昔あれ村上龍さんだったかな、
はい、
あの13歳のハローワークっていう本があって、すごく流行りましたけど、やっぱりみんな自分がどういう仕事に向いてるのかが分からない、でも自分の才能が分かればそれをこんな風にデザイナーさんだったら活かしてる、
うん、
システムエンジニアはこんな風に活かしてる、経営者はこう活かしてるっていうサンプルがあれば、
はい、
あそんなラインがあるんだなっていうのが分かって、その中から自分が一番行きたい道を選べばその人は幸せになると思うし、
うん、
問題が起きてもこう乗り越えていけると思うんですよね。
うん、
うん、
そうですね、こう目指すものっていうかなりたいものが分かってるわけですもんね、
はい、そういう世の中の一助になればいいなと思って、
はい、
はい、もしあの人のねそういう才能を見つけて引き出して、開花させる技術、
うん、
そういうのを学んで、自分の社員とかねスタッフとか、はい、生徒さんとかクライアントさんとか自分のお子さん、を支援したいなと思われる方は、
はい、
一度ねホームページをご覧いただければと思います。
はい、
こちらもあの東京と大阪で、やってます
ね。そうですか、
はい
はい、じゃあぜひねこうちょっとこう興味があったりとか、はい、なんかこうやってみたいなと思われる方はねホームページをご覧いただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。今日は才能プロファイラー養成講座についてお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2016年第1回目のセミナーは2016年版未知なる自分に出会い才能を開花させる8ステップセミナーを開催します。このセミナーは自分のポテンシャルを引き出し才能を開花させ最もやりがいのある仕事やビジネスで収入を得たいという方のためのセミナーです。2016年を才能開花の1年にできるよう今のあなたに必要なアドバイスをしていきます。さらに今回のセミナーでは経済、政治、テクノロジーを含め2016年からの時代の流れをお伝えしながらあなたが経済的にも精神的にも最も豊かになれる才能の見つけ方、磨き方、生かし方をお届けします。2016年を最も効果的な方法で人生を豊かに幸せにする才能開花の年にしたいという方はぜひお越しください。東京1月8日金曜日19時から21時、大阪1月13日水曜日19時から21時、